はい、こんばんは、こんにちは、おやすみなさい、おはようございます。横山健です。ピザオブデスレディオ第9回目、1年以上やってるのに9回目とはこれいかにそれもそのはず、前回の収録から2ヶ月ぶりだそうで、そうみんなね、このスタジオに入ってきたら、あ、なんか久しぶり感がね、あったそうで、みんなホームなんだね、ここはね。というわけで今回もミキサー坂日、放送作家にケツカッチンの公平それからよっちゃん46歳、それからピザオブデスの KTR 恥ずかしいケンタロウと僕横山健でお送りします。今日はカルチャーコーナーで T シャツについて語りたいんですよね。 T シャツについて語りたいんだけど、そこでちょっと僕あのプチ発表がありますんで、さらに前回募集した東京の反撃、そして前回の企画会議で爆誕いたしました、新コーナーもやってみます。そしてね、番組の最後には重大発表があります。重大発表、これは分かんないですよ。もしかしたら僕たち地上波とかに進出するのかな、ラジオかテレビか分からないけど、なんかスカウトされたかもしれないな。ねえ、出来いいからね、毎回ほっとかないよねそれはね。まあまあまあ、それは最後までお楽しみにしようかな。さあ、こんな感じで結構いい話や世相をしっかり切ったりしながらも、なかなか話題にならず、きっと終わってから評価されるんだなという前世紀の慶安ファイター武蔵の戦い方のようなこの番組これ武蔵さんのことディスってるまあね、あのあれと一緒ですよ、画家とかと一緒ですよ、死んだ後評価されるっていうね。死ぬのかできれば最後までよろしくお願いします。ってことで始まりました第9回目のピザオブデスレディオです。この番組は聞いてくれてる皆さんからの質問を受け付けています。メールアドレスはradio@pizzaofdes.com radio@pizzaofdes.com です。でツイッターのハッシュタグもあります。全然回ってませんけど、2ヶ月空くともうパッタリだね、本当にお前らはシャープ POD レディオです。ってことで今日もいろいろ話していきたいと思いますが、まずは近況トーク。ケンさん、8月から今日までどう過ごされてましたか？何もしてない本当にそう、まあほらバンドの活動はちょいちょいあるけれども、バンド以外で何やってっかなって、俺何にもやってないんだよね。そう、食ってクソして寝てるだけだねそうで、何にもしてない間に俺52歳になっちゃった。そうだ、まあ年取るってこういうことなのかなとかね。ケンバンドの練習、ケン横山の練習はねやってるのね。あのライブない時期もいつでも週何回かやってるんだけれども、まあちょっと今つまんないかな、やっぱライブもないしさ。で新曲作り始めようかな、次の作品に向けて新曲作り始めようかなって思ってんだけれども、なんとなくまだ前のアルバム、この前出したアルバム 4Wheels 9 Lives、 まあさらに言うとそのもう一個前に出した通販限定のミニアルバム Board Yeah Me Too がまだ着地してない気がして、そうまだね落とし前ついてないねんだからまだ曲作りしたいんだけども、なんとなくその気にならない日々が続いて、ちょっと悶々としてるかな。そうだから悶々としてるうち2ヶ月経っちゃった感じなんだろうな。あとは何してたかな。7月1日から稼働し始めた POD スタジオっていう練習スタジオがあるんだけれども、狛江にあります。でそこのね内装とかを手掛け始めたかな。内装っていっても工事というよりもインテリアだな。雰囲気をガラッと変えたくて、もともと別の名前で営業してたスタジオを俺は買って名前を変えて POD スタジオにして営業してるから、常連さんとかもいるはずなんだけどさ、やっぱりピザオブデスがやるんだったらこうなるよねってところをお客さんにも 常連さんにも体感してほしくて、でまあ飛び込みできた人にも、ああ素敵な空間だなって、スタジオだけど、そう、映え営業もねできそうなのね、うん、ちゃんと保健所から許可を取って、そうしたらちょっとピザオブですとか、ケンさんが作ったこの世界観に浸りたいなっていう人が楽器なしでも寄れるように、いい空間を作ってますんで、うん、それを一生懸命やってたかな、うん、ソファーとかさ買っちゃってさ、ハワイアンソファーみたいのをねドーンと入れて、うん、まあ高かったですよやっぱりそれはそう、でもここが見せどころなんでやっぱり、うん、今のね無言のね目線ね、あのすごく俺自身も居心地のいい空間にしたいからさ、うん、いろいろ品物を取り寄せたり物を見に行ったりしながら日々未だに揃えてる感じだね、うん、だからあの機会があったら POD スタジオ寄ってみてください。POD スタジオで検索すれば住所まで載ってると思いますので、ちなみに場所は東京都の狛江駅から徒歩5分ぐらいかな、うん、閑静な住宅街の中に、こんなとこっていうような場所なんだけども、うん、ありますのでぜひ寄ってみてください。そんなところかな。まああとは表に出たというか、ちゃんとバンドとしての活動したのはフジロックに出演しました、うん、楽しかったよすごく、うん、今年はね出たかったかな、うん、なぜかというとフジロックっていうとやっぱ海外のバンドのフェスティバルっていうイメージが強いでしょ。でもコロナのおかげで国内のバンドだけになった、そのフジロックをね見てみたかったね、うん、そうで、すごく楽しかった今年のフジロック、えっくんと一緒に出れたっていうのも嬉しかったな、うん、それからつい先日配信ライブボワードテイクアブレッショーも行いました。2回目のね金横山の配信ライブ、なんとゲストに木村カエラさんが来てくれて、でそう、ケンバンドがゲストボーカルを招いてやるっていうのは本当に少なくて、今までねバースデーの千葉くんしかいないのよ。そうで、女性ではもちろん初めてで、まあ花があってね、よかったね、うん、見れなかったんですよ、よっちゃん、そう仕事で何もしてないのに見てないの仕事で、まあね、俺らも考えて仕事の人がなるべく見れますようにと思って夜9時からちょっと遅めの放送にしたんだけれども、まあそれでもね、夜勤の人とかさ、医療従事者の方とか見れない方多くて、アーカイブ残してくれっていうね声もあるんだけれども、うん、またアーカイブを残すとちょっと違ったことになるのかなっていうふうに俺は思うので、うん、もしかしたら前回同様1曲2曲これから選ぶ作業をして残すかもしれないけども、うん、前編残すってことはごめんなさいしないです、うん、だからね、もう見てほしかったよ、カエラさんの鍵盤をバックに生き生きした姿だって、バタフライやったからね、
練習したんすか。
すんごい練習したすっごい練習したよ。で、ね、俺ちょっとスタジオにいつも遅れていくの。ちょっとさ、3人俺以外の3人がもうスタジオ入って漏れてくる音がバタフライなのね。このおじさんたちにバタフライやってるよ、バタフライをカバーしてるおじさんバンドの音がいつもスタジオから漏れてて、まあ微笑ましい気分になるよね、うん。でもすごく討論とかしちゃってさ、そのさ、ラララララララのところさあるじゃんつって。で、何度かカエラさんもリハーサルに来てくれて一緒に合わせて、もうそれ以外の時も俺たちバンドだけで4人で練習してる時もいつもバタフライだからね俺たち。あとね、ミュージカルアニーのトゥモローって曲のこの日だけのスペシャルカバーをやったりね、うん、で配信の一番最後に俺たちの Still I Got To Fight って曲をやったんだけれども、それにもコーラスで参加してくれて、でも練習の時にちゃんとコーラスをね練ってね、うん、うまくできたなと思って、うん、楽しかったよ本当に。あの鼻のある人ってのは何だろうね、何が鼻って思わせるんだろう、うん、 あ、そう、スタジオでね練習するでしょ。で、まあ、バカ話するじゃない、あのみんなで笑って、でその時はまあ普通なわけなんだけどさ、歌うとさやっぱちょっと人が変わるというかね。でね、あの人ねすごく幸せそうに歌うの、笑って笑いながら歌うんでね、それがすごいあのスタジオで印象的だったな。うん、楽しそうにこうで、俺はそういう動きできないよっていうようなさ、こうやっぱ歌にこうさ合わせてさ体を動かすわけよ。なんかそれとかがすごいこう、あーこの人は歌うの好きなんだなっていうのがね、俺歌うの嫌いだからさうん、なんかすごくそれを感じたな。うん、またね機会があったらカエラさんとはなんかやりたいなと思わせてくれたこの配信ライブでした。あとはこの配信ライブの直後に発表になったんだけれども、なんと4ウィールズ9ライブスツアーのファイナルをやります。これが場所が閉館間近の、有線スタジオコースト、12月9日木曜日、やりますので、ぜひぜひ、多分これが最後のコーストでの県横山のライブになると思うので、ぜひ来てください。コーストはすごいたくさんライブやって、すごい好きな小屋、クラブとしても営業してるから、ちょっとねこう内装も独特でさ、うん、好きだったな。うん、あそこがなくなってしまうのは寂しいけれども、またどっか新しくさ、たくさんやライブやりたくなるような小屋ができてってくれるんだろうな。それの繰り返しだもんな。うん、なんでぜひぜひ県横山最後のコーストいらっしゃってください。ほら近況トークすごい長くない？これ今日はさらっとだななんてね、事前の打ち合わせで話したんだけど、こんなたくさんあるとはね。でも基本的には8月から今日まで何にもしてないですさて行きますか。さあこのピザオブデスレディオ、毎回さまざまなカルチャーを僕横山健独自の観点から紹介するカルチャーコーナーをお送りしています。これまでにリッキーズとかタトゥーとか西海岸パンクについてとかいろいろ話してきましたけど、今回は前回お伝えしていた通り T シャツについて、お送りします。 T シャツトークですね。で冒頭でお話ししました通り、ここでちょっとプチ情報というかありますが、前回の放送で、T シャツトークをしよう、じゃあ俺が墓場まで持っていきたい T シャツを持ってこようか、ね、そういう話をして終わったと思うんだけども、ごめんなさい忘れました もうね、そしたらもうこの企画ごと何なのっていう感じに、ね、なっていくと思うんだけど、それはじゃあ後で俺家で写真撮って、でそれを送るんで、あの放送までになんとかこう編集してこう乗っけてくれればねいいかな。うん、だんだん雑になってきちゃったからね、まあ、ね、なんで忘れちゃうかな。これでも事前に誰も明日 T シャツの話あるんで持ってきてくださいって誰も言ってくんなかったよねまあ、ダメですよね、こうやって人のせいにする典型的なこう50代の良くないとこですよね、うん、こんな自分で覚えておきなさいって話ですよね。そう、今日明日はこれとこれをやるんだったってことはこれが必要なんだ。そう、あの T シャツコーナーまで行ったんだけどね、俺自分であの T シャツのとこ行ったのに忘れちゃった、残念。よし、気を取り直して、そう、僕らのねこう T シャツっていうのはもう商売道具でもあり清掃でもあるよね。うん、もうそんな T シャツ、僕自身もこう逆スポンサーでおなじみのねウッドスティックスっていうブランドを友達とやってたりして、あと最近は配信ライブの T シャツも自分で描くし、うん、いろいろケンバンドの T シャツとかも描いたりして、自分が描いた T シャツをよく着てるっていう、うん、でまず T シャツの歴史、ここに手元に資料を用意してもらいました、ちょっと読んでみるね。なんで T シャツがこんなにポピュラーなものになったかっていう簡単な説明をします。 T シャツの起源は諸説あり明確になっていないのですが、有力な説は19世紀のヨーロッパと言われています。第一次世界大戦の際、ヨーロッパ兵が綿素材のアンダーウェアを着用していて、当時ウール素材の厚くて重い制服を着用していたアメリカ兵が真似て作った綿のシャツが T シャツの起源と言われています。 当時はあくまで下着として使用されていて、現在のような1枚で着用する習慣はなかったそうです。まあ、確かにね、うん、じゃあどうしてそれが表こうあの清掃になって、清掃って俺らだけだけど、うん、表に着れるものになっていったのかな。1930年頃にヘインズ社、あのヘインズですね、が兵士の使っている綿シャツをコブシャツ、水平シャツねと名付け販売したのが一般大衆向けの T シャツの起源と言われています。で、現在のように1枚で着用するスタイルが浸透したのは1950年代で、映画俳優のマーロン・ブランドやジェームス・ディーンといったスターが下着として扱われていた T シャツをかっこよく着用したことから若者の間で火がつき、ファッションアイテムとして着用されるようになったそうです。なるほどね、あの白いこういうのをね、当時は下着だったものを映画俳優たちがかっこよく着こなしたってわけよね。じゃあさ、あのかっこよくさトランクスとか履いてたらさ、それもそれで浸透すんのかな、
パンイチ
で、うん、ブリーフとかでもいいよね。そう、もしかしたらそしたらブリーフって50年後ぐらいにさ、ま、昔はもうなんか恥ずかしかったんだブリーフ一丁ってみたいなことになるかもしれないね。
じゃあ数センチは最先端だ
ね。そうそうそうそうそうそう。いやもう最先端というか、まああれはまだみっともない。若手人気俳優がやって初めてね。うん。いいと思うよってこんもりしちゃってさ、でそ、ね、若い女の人のファンがもっと増えるよ、ね、そう、あの、まあ、偶然にもこの放送をご覧になってる若手俳優の皆さん、ぜひぜひね、もっと人気欲しかったら、あのブリーフ一丁で街をかっ歩するってことやってみてください。なるほどなるほど、そして下着から外着になってったわけね。うん、よし、じゃあこうリスナーの方に あなたのこの1枚を送ってほしいっていうのを応募をかけたんだけど、来てるかな。
めちゃくちゃ
来ました。オッケー、よし、ラジオネームドロンさんからいただきました、ありがとうございます。エアジャム 2011× シュトゥーシーです。持ってる T シャツの中でも一番のお気に入りです。おー、あー覚えてるな、俺もこれね、黒金あったんじゃないかな、黒金もらった気がするな。うん、捨てちゃったけどね。ありがとう。これがドローンさんの俺私の一枚なわけね。はい、続いての僕私の一枚、ラジオネーム東志郎さん、ありがとう。今回僕がご紹介するのはアメリカ西海岸を中心として約300店舗を展開しているバーガーショップ、イン&アウトバーガーの T シャツです。あー、これね、俺もこのシリーズいくつか持ってるな。そう、この前も、この前っつってももう何年か前だけど、あのアメリカに行った友達からお土産でもらったりとか、あと自分でも海外からお取り寄せしたりとかで、これはもうかっこいいよね。グラフィックもすごく綺麗でさ、そうアメリカの1950年代のいいカルチャーをとロサンゼルスの緩い感じがうまく合わさってすごいかっこいいよね。うん、グラフィックとしてかっこいいと思います。ありがとうございます。はい、続いての、僕私の一枚、ラジオネーム物欲さん。ストレートに。仙台のハードコアバンドスパイクシューズの2009年から10年頃に発売した T シャツです。2011年の震災で家が被災した際に唯一泥の中からサルベージできた一枚なので特別な思いがあります。おお、これスパイクシューズ、俺でも友達で、うん、熱いね。うん、こういうものはもう一生もんだよね。うん、よかったねスパイクシューズのみんな。うん、これは素敵な話だな。でもラジオネーム物欲さんなんだ。続いてはラジオネームもっちゃん3年生さん、ありがとう。ノーフィア高山義弘さんの T シャツです。やっぱり男の子って強いものやでかいものに対する憧れってあるわけで、そういった意味でもお気に入りです。おお、これはすごいな、高山選手ね。あんまプロレス実は詳しくないんだけども、それでもやっぱドンフライ戦、ドンフライとのあのどつき合い、あれはねプロレスじゃないけどね、うん、プライドなんだけども、もうあれやっぱ魂の殴り合いと言われてるあのドンフライ戦で、 そう、プロレスファン以外にも鮮烈な印象を残した高山選手ね。今こう闘病なさってるんでね、そう、ここでさ、こうやって1階のミュージシャンがやってるラジオ番組にもこうやって僕のこの1枚ですっつって送ってこられるぐらいの人なんだから、絶対回復されると信じています。でそれをもっちゃん3年生さんもきっと信じてこうやって送ってくれたんだと思います。大事にしてください。はい、続いての T シャツ、ラジオネームレオンさん、ありがとう。 T シャツのこだわりはサイズと見た目、基本バンティーですが、好きなアーティストではなくて気に入れば買う、そして着る。お気に入りのマリリン・マンソンもほとんど聞いたことないですフラッと入ったお店で一目惚れ、 5,6 年前に購入したものです。なるほどね。まあ確かにね、そういうのあるよね。グラフィックが気に入ってさ、それで着る T シャツあるよね。あのバンド T シャツっていうのは基本あのね、 YouTube の横山健が T シャツについて語るって動画見たことあるかなそれであの本当は僕のねインスタのストーリーのページでよくネタみたいのをやってて、でそれを見た人がまとめて YouTube に上げてるのね。まとめてってその T シャツについて語ったところだけ上がってるんだけども、バンドスタッフがね、昨日 ACDC のかっこいい T シャツ着てましたねっつって、そうかっこいいでしょっつって、でバンド T っていうのは基本バンドへの支持表明なんだと。でファッションでね、よくわけわかんない人たちがファッションでね、ゼッペリンとかね、サバスとかね、いろいろ着てるけれども、そう、額に書いとけよって、ファッションですって言ってねそう、それで、ね、俺はねサーフ T シャツを着てんので、あれ横山さんサーフィンしましたっけっつって、いやしないよって爽やかに答えてんの。そういうね、ちゃんとオチがある動画なんだけどもでもね、あのバンド T シャツっていうのはそのバンドに対する支持表明なんだっていうのは俺はすごく基本的に持ってるのね。ただグラフィックが好きで知らないのに着るのも全然ありだよね。支持表明だっていうのは本当に思ってる。俺今日ノエフェクスの T シャツ着てるけど、やっぱノエフェクス好きだから着てるわけで。ただ俺もいくつかあるね、このバンド着かないのになっていう、バンドの T シャツ着てることが、でネタでさ着るのも面白いんだよね。あのオーバーアームスローってバンドがあって、そこのやギターボーカルのキクっていうのがいるんだけども、対バンした時にねアイアンメイデンの T シャツ着てたので、あ、キクメイデン聞くんだ、いや一回も聞いたことないですそれ結構アイアンメイデンが好きな俺としてはもう脱力者なんだけどさ、それをねあいつはね確信犯でやってんのね。もうねその日ねめっちゃ笑って喉潰したもんね、ツアー中なのに。面白かったな。一日何回も聞くのそれを。そう、毎回同じ音で一曲も聞いたことないです答えてくれるの最高、面白かったわ。でもかっこいいねこのマリリン・マンソンね。はい、続いてのお便りです。ラジオネームスマイル45さん、ありがとう。私のお気に入り思い出の T シャツです。震災の年にガンに負けて亡くなってしまった父の部屋に飾ってあったボブ・ディランの T シャツです。亡くなった後も封を開けずに飾ってありましたが、着たかったのかな、買って満足だったのかな、もう答えを聞くことはできないので、考えて考えた結果、父が着れなかった代わりに着ようと着てます。いや素敵な話だな。このボブ・ディランね、これ仏頂面でね、すごい若くてさ、文句ありげでいいんだよね。これタイム・デイヤ・チェンジンのジャケ写だと思うんだけども、俺もこの写真すごく好きだな。あーかっこいい T シャツだこれは。でもこういうね T シャツ1枚でもこういうストーリーがあるっていうのがねいいよね。スマイル45さん、お父さんの分まで、着てあげてください。もしかしたら怒ってっかもしんないよ、それお前あの開けずに取っとくんだよっつってでもねそれもねいいじゃない、家族愛というかさ。お父さんも怒っててもまあいいよ好きにしろよっていう風に思ってくれてるはずです。わあいいね T シャツ特集。ラジオネームノッスさん、ありがとう。このチンポーカン T シャツを画像で送らせていただきます。一昨年群馬に旅行で行った際にチンポーカンで購入したスラッシュ&パロディ T シャツです。こんなのあるんだ 特に何も考えず購入しましたが、こんなところで活躍するとは思いませんでした。ちなみにまだ来たことありません。ケンさんはチンポーカンをご存知でしょうか。チンポーカンって俺知らないけども、まあ大体察しがつくよね。チンってこう珍しいでしょ、でポーが宝でしょ。もうこれは熱海の秘宝館みたいなところだと察しますが、でそこの秘宝館みたいなところ、チンコマンコの展示館がスラッシャーのパクリロゴでね、これはもう俺でも買っちゃうかも。これは面白いね。だってさ、これちょっと寄ってもらいたいんだけれどもね、こうぎゅーっとこのロゴのところにね、チンポーカンマンチョって書いてあるよ。これはお宝 T シャツだな。これさ着てほしいな。じっくり見られることはないから絶対とか言って、結構ね電車とか乗った時にさ、トイメンにさ女子高生とかいてさ、読んじゃったらアウトだよねこれね。でもこれね、ぜひね、この飾り物にしとくのはもったいないんで着てください。さあ、では本当だったらここでじゃあ僕のとっておきの1枚っていうことになるんだけども、まあ、持ってきてないのでもうこのまま終わりにしましょう。やっぱね、 T シャツ、今日は僕はノーエフェクスの比較的最近の T シャツです。オフィシャルサイトで売ってたから買っちゃったんだよな。でね、これが多分こうレコーディングの風景だと思うんだけどさ、これがエンジニアをやってるビル・スティーブンソンだと思うの。ディセンデンツのドラマーです。支持表明ですから。まあね、今バンド T シャツなんでめちゃめちゃ流行ってて、ちょっと前にもこうニルバーナのね T シャツが20万弱で落札されたなんてのが世界的なニュースになったりしたんだけども、まあ好きなものを着て価値は人それぞれですから、いくら出そうが貴重なものを着なさいとかそんなこと言うつもりはなく、新品でもヴィンテージでも何でも好きなものを好きなように皆さん着てください。あとT シャツコーナーではあるけども、若手俳優の皆さんブリーフ一丁ぜひぜひ試してみてください。というわけで、なんのこっちゃのカルチャートークでした。よし、こっからは、皆さんからいただいたメールを紹介していきましょう。前回から募集していた新コーナーに対するメールが続々と届いています。まず最初、前回ケチョンケチョンにやられました東京の反撃です。よし、今回は東京の良いところを送ってもらいます。ラジオネーム四十肩デビューの40歳さん。東京の良いところ、いろんなカルチャーに出会えるところ。特に自分は学生の頃にいろんなバンドに出会い、そこからいろんなファッションブランドを知り、ストリートシーンにとても影響されてました。時間があれば恵比寿、代官山、渋谷、原宿と歩き、セレクトショップやタワレコ、 HMV、 ディスクユニオンなどを巡る日々を送っていました。地方では味わえない旬なカルチャーを堪能できるのが東京だと思います。まあね、確かにね、そんなに広くないエリアにいろんなものが合わさってるから、恵比寿、代官山、渋谷、原宿ってこう歩くとね、もう歩けない。おじさんには52の初老はもう歩かないです。ただ10代とか20代前半だったら余裕で歩けちゃうよね。それで1日でさ、いろんなものをお店ってこう物を売ってる以外にもこう情報の発信元だったりするじゃない。そうだ、なんていうかな、物を買わなくてもいろんなカルチャーに触れて、敏感な人だったらそこからいろんなものを汲み取ってさ、1見て10知るってことはありえるよね。そういった、確かにいろんなものが狭いところで集まって情報を発信してるっていうのは本当にこの東京のいいところではあると思います。ただそれでね、情報疲れしちゃう人もいると思うけれども、やっぱ東京っすよ、東京ね。はい、続いてのメールはラジオネームサンシャインアキラさん。ありがとう。東京の良いところ、小池都知事はメダルを噛まない。その一言。そうそうそうそうそうそう、もう どっかのね、こうデリカシーなくさ、メダルとか噛んじゃったりしてさ、小池さんは確かに噛まないよね。もうそのまんまのことしか言えないけど、品があるよねやっぱり。東京に限るねやっぱね。もしかしたらだけど、でも僕が都知事だとしてメダルを取った人から表敬訪問を受けたりしたら、 僕だったら噛んじゃうね東京ですよやっぱ東京、うん、これ最後のお便り、東京についてのメール、ラジオネームちちまる元気かなさん、ありがとう、元気だよ、東京生まれ東京育ちの私が東京のイメージを改善すべく良いところをプレゼンさせていただきます。おー、たらいったら良いところはズバリ街でスターに会えることです。あれは2年前の夏の終わりのことでした。新宿で外回り営業をしていたところ、前方からクロスバイクに乗った 40、50 代男性が向かってきました。よく見ると白い T シャツに短パン、黒髪パーマで黒縁メガネ、そう常岡明さんです。このように街でスターに会えるところが東京のいいところですね。スターの私服が見れるのも醍醐味ですね。俺も街でいろんな有名人子供の時から見てるからね。で、自分の家の近くに有名人いっぱいやっぱ住んでるよね。僕の家の近くに一番近くに住んでいた有名人は東野栄信だからね誰も知らない誰も暴れ発着のお父さん役の人お前のバカさ加減には父ちゃん情けなくて涙出てくるって東野栄信さん地元だからね、うん、あとね中尾美恵さん、それからね菅井欽さん、うん、あんま羨ましくないいやそもそもね、ちちまる元気かなさん、あの常岡明がスターかどうかってとこもすごく問題ですよそう、街でね常岡明に会ってもね、うわーとはねあんならないと思うんだよね。だからこのメール半分ぐらいはうん分かるよって、半分はんって感じですねでもそんなのも東京の確かにいいところというかエキサイティングなところだよね。うん、どうでしょう、これで前回と今回で東京以外対東京、これどうなんだろうな、どう勝敗つけたらいいんだろうな。じゃあ俺がさ勝敗つけるよ。こちらが東京以外、こちらが東京、こう上がった方が勝ちです。あ、俺ねお尻ルーレットっていうの始めたんだ。
始めた、
うん、これ今月限定なんだけれども、この前のライブ配信ライブでやって、だから多分ね10月限定だと思うんだよね。そんなに長くはできないと思う。ストップって言って、プルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル、終わっちゃったこれ勝敗とは関係なく終わっちゃった、うん、でお尻ルーレットは、まあ、リで止まると正解なの、うん、でまずもって不正解は出ないから、
うん、C で終わることはない
です、うん、不思議とないんだよね。 O で終わることも C で終わることもないの、誰も今まで外したことない、うん、ちなみにこの前木村カエラさんは外しかけましたけど当てました、正解、うん、そう当たりとかじゃなくて正解なのこれもお尻ルーレットの面白いところの一つをね、うん、正解
そもそも問題が何か正解
さあ東京以外、東京、この勝敗をつけましょう。もうこれで今後の世の中のあれが変わると思ってください。ブルルルルルルお尻お尻お尻お尻お尻お尻お尻、もういいよねブルドン、東京以外の勝ちです。理由は本当に俺が前回傷ついたから以上東京の反撃でした。さあ続いてのコーナー行きましょう。続いては新コーナー、妄想パンクあるある、前回リスナーから提案のあった新コーナーですね。これパンクの勝手なイメージを送ってもらいます。メールがたくさん届いているようです。行ってみましょう、妄想パンクあるある、ラジオネーム不機嫌、 部屋着はゆるダボな服着てる。ごめんちょっとこれよくわかんないわ。続いてのお便りはラジオネームファンタジフタ。インタビューで対応に困ったらとりあえずパンクだからと言いがち。これってさ、なんかもうあの妄想パンクあるあるっていうよりもパンクスのことディスってないかな。あれでしょ、パンクスだからで逃げる、まとめるふりして逃げてるわけでしょ。いるよ周りに、ジュングレイ。そう、もう俺パンクスだから。パンクスって言ってね、それぞれのさ、こう俺みなみちゃん、えっくんで、じゅんちゃんね、こう4人のさ、それぞれやってきたことをつまびらかにすると一番ブレてるのがじゅんちゃんなの。そう、あのメジャーに行って、それでこうメンバーの意見でパンクとかあのハードコア出身の人がよ、レニー・クラビッツみたいな音楽性をやってみたいとかね、もうでもセルアウトもいいとこじゃない。そう、時々ねそういう話をねしてね、純ちゃんのことをいじめるんだけども、まあそれもね、あのジュングレイのチャーミングなところで、でインタビューで対応に困ったらとりあえずパンクスだからと言いがち。これはねないんじゃないかな、うん、今時ないかも、うん。続いてのあるあるは、妄想パンクあるある、ラジオネームあきら 43%、 ありがとう。ちゃんとパジャマを着て寝てそう、お酒が飲めない、痛がり。どうかなこれ、お酒が飲めないっていうのは案外あるかも。あのすごいめちゃくちゃなね、あのイメージあるかもしれないけれども、俺なんかもお酒あの若い時飲んだけど決して強くないから、うん、意外と潰れてひどい目に遭うことが多かったです。あ、でもパジャマ着て寝てるのはどうかな。これはさ、パートナーとかの趣味に読んでないのかな、その奥さんだとか彼女だとか。まあでもこれは一人住まいでもパジャマ着て寝てそうとか、うん、あと痛がり、痛がりもね、どうだろうな、どうなんだろう、何をもって痛がりなんだろうな。まあだからパンクといえばこうそやなイメージがあるけれども、意外とこう繊細で怖がりっていうことを言いたいんだと思うんだよね。なんだかさ、これもさ、さっきから聞いてるやつはパンクスに対するディスりじゃないかな。ねえ、どうなんだろう、これもちょっとこう東京と同じく頭き始めましたね、なんだか。そういうコーナーではないんだけどもね。じゃあ最後の妄想パンクあるある、ラジオネーム羽村のよっしーさん、ありがとう。ケンさん、スタッフの皆さん、こんにちは、こんばんは、初めてメールします。妄想パンクあるあるですが、やはりモッシュサークルのせいで山手線は反時計回りの内回りしか乗らない。あ、なるほどね。こう山手線っていうのは内回りがこう反時計回りなわけよね。そっちしか乗らない。そんなわけないだろ。ちょっと考えてくれよ。一瞬ね乗りましたけども、これもなんかあのあれだね、あの東京の時と同じく俺ちょっとこうパンクス自体がこうなんていうか、やっぱディスられてる気分になってきちゃったな。バカにされてるんじゃないのかな、すごく。でもさ、あのこれは正直バカにするコーナーなんで、まあこれでよしとしましょう。なんだけれども、何かな、確かにこれはあるよねとかこれはないよねっていうのがなかったかな。だからこのピザオブデスレディオの、 あの視聴者リスナーの方はネタ職人としては弱いっていうことがね意外と分かりました。採用させていただいた方には、不本意ながらこの POD ステッカーを差し上げます。さてお送りしてきました横山源のピザーブレスレディオ、ハケ水車ゼロね、もうね、もういいね。だいたい君らの思考回路、俺の予想した通りドンピシャだったからもう分かったよ、うん。ちなみに男性から一通あったらしいけどね。それはね、もう割愛させていただきました。そして重大発表をします。なんとこのピザオブデスレディオ終了します。 こうもう1年やってきたこの番組、こう目標1年だったのね、もともと。で飛んじゃった月もあったけれども、僕が決断しました。これは先月ね、予算がなくなるよとか言ってたけど、結局そういう問題じゃなくて、なんていうかな、いつもあるものになっちゃったら俺自身が面白くないなっていうのが一番の理由かな。楽しいんだけどね、やってると自分のなんていうかな、こう思いを吐き出すいい場所でもあるし、でね、もともとはこのコロナの中で俺がこう出ていくための場所というか、そういうのを考えていたところに、ピザウエスがこういうのやってみませんって言って、この場所を作ってくれたっていうのが、もともとのこのピザオブデスレディオの始まりだったんだけれども、コロナ落ち着いてきたとは言わないけれども、まあ現状少し落ち着いてきて、次のアルバムに向けて俺はいろんなことを集中していかなきゃいけない、でミュージシャンである以上、やっぱ曲とか歌詞とかにその思いをぶつけるべきかなとちょっと思って、一旦終了します。もしかしたら3ヶ月に一遍とか、わかんない特別編とか、今後気が向いた時にちょこちょこやらせてもらうかもしれないけども、月1ペースでやってこうっていうのは、とりあえず次回で最終回っていうことになります。どんな放送にしようかな、最後どんなことをやろうかな。じゃあさ、これを募集しよう、何をやってほしいか。でそれをさ、次回の放送で話してたんじゃもう間に合わないわけじゃない。だから来たメールだから、これを見た人はすぐメールを送ってくれなきゃダメ。何してほしい、何してほしい、こんな話してほしい。でそれをどんどん俺に転送してくれて、でみんなで話し合って、よし何やろうっていうのを次回までに決めようか。なのでこの配信ご覧になった方、最終回、次回どんなことがいいか、どんなことをやってほしいか、どんどんメール送ってください。でハケ水車も、ハケ水車祭りでもいいよね。もうね、90分ずっとハケ水車、俺はそれをやりたい本当は。
でもほとんど流れないですよ、こっち。
そうね。でも90分ハケ水車で最後終わるっていうのもなんかもう楽しいよね。リアクションだけ見てもらうっていう。
ピーばっかり。
そうそうそう。そう、どんどん送ってください。でじゃあその宛先のメールアドレスは、radio@pizzaofdeath.com、 radio@pizzaofdeath.com までお願いします。でハッシュタグでも、ツイッターのハッシュタグでも見ているんで、やってほしいこととか何でも書いてください。#podradio、#podradio です。じゃあ次回最終回になります。別にこう締めっぽくやりたくないので、なんか締めっぽくやりたくないってなったら、やっぱ俺90分間ハケ水車だと思うんだよね。ハケ水車を10本募集します。よろしくね。それではまた次回。